それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第19章8節から20節です。聖書は後ろの方、新約聖書の267ページになります。使徒の働き第19章8節。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を頑なにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの講堂で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。本日はこの箇所からキリストの名代と題して説教をお願いします。
私たちキリスト者の告白、第一の告白は何か。それはイエス・キリストは今も生きておられるということであります。イエス様は今も生きている、そのことを、生きているイエス様に私たちは生かされ、この地を生きているということがまず第一の私たちキリストの、キリストを信じる者たちの告白であります。今司会者に読んでもらったこの、聖書の箇所ですけれども、キリストの福音がそれまではユダヤ教、基本的にユダヤ人たち、まずはユダヤ街道に行って語られていたユダヤ教、つまりまずユダヤ人たちに語られていたユダヤ教がですね、そのユダヤという枠から完全に離れて、そして一般人の、ユダヤ人ではない一般人の学校の中でキリストの福音が語られ始めるようになったというところです。これは非常に重要な意味を表します。つまりキリストの福音は一つのユダヤ教という枠の中からも完全に離れてですね、普通のところで語られるようになったということです。先ほどオランダの方で第二次世界大戦の 中で多くの苦しみを経たオランダの方々と、そしてその苦しみの苦しみを与えることになって、与えてしまった日本とのですね、和解のために、またその癒しのために本当に多くの苦労を重ねながら、ご自身も傷つきながらこの働きをしてくださった丹下さんの話をお伺いしましたが、キリストの福音、キリストの福音の働きがキリスト教会だけの中にとどまっているのではなくて、そこから外に出ていって、そこに和解の働きをしていくということが本当に重要なのだ、大切なのだということを、私たちは今日のこの聖書の箇所からも学ぶことができます。ユダヤ街道からも身を引いて、ツラノという人が持っていた学校です、学校の行動で教えるようになった、そのことによってキリストの福音が、アジア州と言います。アジアというのはどこかというとですね、今私たちアジアと言ったら日本とかを含めてアジアというふうに思うかもしれませんが、アジア州というのはこの、今のトルコがここにありますが、このエーゲ海の方に向いているこの辺のことをアジアというふうに言ったわけです。で、今パウロはエペソというところにやってきて伝道しています。このエペソというのはどういうところかというと、当時これ、命の言葉社から出ている新聖書辞典というところからそのまま引っ張ってきていますが、当時エペソはシリアのアンティオケ、エジプトのアレキサンドリアとともに東地中海の三大都市の一つに数えられて大都市でありました。そして各種の陸路、海路が集まる中心地で、東洋及び西洋から来た人々が行き交い、交易の品々も各地から集まっていました。でフェニキアのアシュタロテに類したリディアの多産の女神、これは要するにセックスシンボルです。いいですか、セックスシンボルである女神像っていうのが作られていた。それがアルテミスです。でそのラテン語の名前というのはディアナというんですけども、これは英語で言うとダイアナです。で、まあ、そういったようなものが市民の生活に大きな影響を与えていた。つまり非常に性的に性倫理の大敗した堕落した町であったわけです。でそのエペソにあったアルテミスの壮大な神殿は古代世界の不思議の一つであったというふうに言われています。で、ギリシャの歴史家パウサニアスは当時存在していた建造物の中で最も規模の大きなもの、それがこのエペソにあったアルテミスの、神殿だというふうに言っています。で、そこには神殿娼婦がたくさんいたわけです。そして迷信に満ちた偶像礼拝などにがあって、まあ、それがアルテミス神殿のその汚れた側面をですね、非常に色濃く表していたというのがこのエペソの特徴であったわけです。このエペソが、そのようなエペソがキリスト教会、今後ですね、数世紀にわたってヨーロッパのキリスト教会を導く、そういう、立派な教会の建てられるところとなっていったのです。ここでですね、ツラノの行動で教えるようになった。それはなぜかというと、最初はユダヤ街道で教えていて、旧約聖書に預言されたメシアこそナザレのイエスであるということをどんなに話してもですね、彼らはもう聞き入れず、そして口汚く罵ったために、パウロはもうユダヤ街道で教えることをもう完全にやめて、そしてツラノの行動で教えた。この行動っていう言葉、スコラっていう言葉ですね、学校スクールの元になっているスコラです。で これはこんなこと知ってても知ってても知らなくてもいいことなんですけど、このツラノっていう言葉なんですけど、このツラノの言葉はティラノザウルスのティラノと同じです。ティラノザウルスのティラノっていう言葉がこのツラノという人のこの名前なわけです。まあそんなことはどうでもいいんですけども、まあ、ちょっとギリシャ語を調べてたら、どっかで見た言葉だなみたいな感じですね。そういうふうに思ったので紹介しました。まあそれはどうでもいいんです。このツラノはですね、当時のギリシャ世界の、習慣に基づいて早朝から朝早くから講義をします。自分の学校でん、あ、講義という字が間違っております。これはレクチャーです。レクチャーの講義です。早朝から講義をしました。でパウロもですね、早朝起きて朝早く起きて昼まではテント作りをして自分の生活をしているわけです。収入を得るためにね。そして行動が空いている昼寝の時間、皆さんよく知ってますよね。地中海世界というのはギリシャにしてもイタリアにしてもスペインにしても昼間は、ね、シエスタ、ね、寝てるんですね。でその時間にですね、行動が空いてる時間にそこを借りて福音を伝えるわけですよ。一般の場所を借りて福音を伝える。でそして2年間にわたって毎日、まあ、伝道した、まあ、おそらく安息日は休んだでしょうから、週6日だと思いますが、2年間にわたって毎日伝道した。そうするとこのさっき言ったようにエペソというのはもう交易の中心地です。東からも西からも北からも南からも陸路を通ってもまた海路を通っても人々がたくさんやってくる場所でありましたから、街道に入ってユダヤ街道の中に入っていたのでは福音を聞くことができない人たちが一般の町の行動で教えてるわけだ、教えてるもんだから、そういう人たちがこう聞きに来るようになるわけですね。そしてそこに聞きに来た人たちがイエス様の福音に触れてイエス様を信じて、そしてまた伝道者となってアジアのいろんなところに散っていく。そしてアジア州に多くのキリスト教会が設立されることになるんです。先ほど見ました、アジアというのはここです。ここにはヨハネの黙示録に出てくる多くの教会、まあ、7つの教会がヨハネの黙示録に、名前が出てくるんですけども、そこに出てくる教会はこのアジア州の教会なんですね。でこのアジア州の教会はエペソ以外にはパウロは行ったという記録が新約聖書にはないんです。つまりこのエペソでパウロが伝道した、それがそこでパウロが語る福音に触れた人たちがアジアの諸地域に散っていって、そこに教会を作っていった。素晴らしい働きがここで行われるわけです。ここにおいてですね、ユダヤ教という枠から離れて本当にユダヤ教会の外で福音が語られる、それがこのエペソ、アジアにおけるキリスト教会の伝道の成功にですね、こうつながっていったわけです。ここでですね、不思議なことが起こったということが書いてある。神は11節にこう書いてありますね。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると。なんで手拭いや前掛けをと思いますか。彼はテント職人だったから、前掛けをかけて作業してたわけですね。それを持って行って病人に当てると、その病気は治り悪霊は出ていったというような働きが行われた。これイエス様についても、イエス様の御衣の房に触りさえすれば癒されると信じてやってきた 12年間婦人病で苦しんでいた人が癒されたということがあった。また使徒ペテロが御霊聖霊に満たされて働きをしているときに、ペテロが通る影にでも病人が当たれば病気は癒されると思って、こうみんな連れてきて癒されたということが迷信だと思いますか。そんな私のハンカチと思うじゃないですか思うじゃないですか。だけどこれは霊的には、あの霊の接触点と言われる言葉、英語ではあのスピーチュアルポイントオブコンタクトというふうに言われますけれども、パウロ先生が身につけていたその手ぬぐい、前掛けにを握って祈るならば神様必ず癒してくださるという信仰が与えられるときに、神様働いてくださったって言うんです。変じゃないとかって思うかもしれないけど、それって偶像礼拝なんじゃないのって思う人いるかもしれないけど、これは偶像、これを崇め立てる、これを礼拝するわけじゃないんです。だけどそういうことが実際にあって、聖書はそういうようなことを重要なこととして記録してるんです。で、私たちはそのことをバカにしてはいけないです。無視してはいけないわけです。神様はそういう形でも今も私たちに働いてくださるということを私たちは心に覚えなければいけない。ところがですね、で諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たち、こういう人たちはたくさんいたようです。ユダヤ人の中にはですね、魔除け祈祷師、なんていうか知ってますか、英語でエクソシストって言うんですよエクソシストって言うんです。そういう魔除け祈祷師のことをエクソシストって言うんだけども、そういう人たちがユダヤ人の中にいたって言うんですね。で、ある意味そういう力を持った人たちがいたんだと思います。全く迷信ということではなくて、だけどそういう人たちがですね、そういう人たちはね、呪文持ってるんですよ。呪文、ユダヤ教の中では言ってはいけない言葉がありますよね。知ってますか。口に出してはいけない言葉がある。
神の本当の名前。
そうそうそうそう、神の本当の名前を口に出しては言ってはいけないっていうふうに、モーセの律法で決められている。だからその神の本当の名前っていうのは、それを先祖伝来聞いたことがある人しか知らないんですよ。で、それを武器にしてですね、魔除け祈祷を行っていたっていうんです。ところがその人たちあんまりうまくいかなかったんでしょうね、きっとね。自分たちの魔除け祈祷の祈りがうまくいかなかったんだと思います。うまくいかないから、でもパウロっていうのがね、ナゼレのイエスの名によって命じるって祈ってるよなって、じゃあ俺たちもじゃああれでちょっとやってみるかというふうにやった。で、その時これは面白いですね。パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるって言ってみた。で、そうするとさっき読んでもらったようにね、悪霊は言うんですね、イエスのことはよく分かってるね、パウロも知ってる、だけどお前たちは一体何者かと言って帰ってやられてしまった。で、そのことでもうその本当にイエス・キリストの皆を知っているということの力ということが人々の間に本当によく分かって、多くの人たちが自分の罪を告白して、そして神様に立ち返る。また魔術を行っていた人たちが、その魔術のですね、呪文が書いた、人には教えてはいけない魔術の言葉っていうのが書いてある本を持ってきて焼き捨てたっていうわけです。でも皆さんどうですか、イエスの名によってっていうのはね、 まあ、ここに書いておきますが、当時ですね、悪魔払いの主人の呪文があった。でそういう呪文としてイエス・キリストの名によってと祈るいうことではないんです。私イエス様が弟子たちにね、あなた方今まで私の名によって祈ったことはないなかった、しかしこれから私の名によって祈れとおっしゃったということを、私も小さい時にこうどっかで聞きかじってたんですね。でそうするとお祈りの時なんか、礼拝のお祈りの時なんかに誰かがですね、このお祈りを神様の御前にお捧げしますとかって言うとですね、あ、イエス様のお名前によってって言わなかったとイエス様のお名前によってって言わなきゃいけないのにとかって、私ね、そういうふうにね思う人間だったんです。でそういうことか、違うんですよ。イエス様の名によってっていうことを口で言うっていう呪文みたいな感じで言うってことではないです。イエス様の名代として祈るということであるのです。イエス様の名代として祈る、私の名によって祈れとイエス様おっしゃった。それは私の名代として祈る。だからさっき、ご一緒に読んだ聖書の箇所、ヨハネの福音書14章の12節にこう書いてあります。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためですというふうに言われている。つまり私を信じる者は私の行う技を行うということは、イエス様の働きをするということですね。イエス様の働きをするということはイエス様の名代となるということであります。何度かお話をしましたが、先月、今橋敦史というキリスト伝道者が天に召されました。でその今橋先生と私の父はもう大親友だったんですね。それで、今橋先生は脊椎カリエスに若い時に侵されて、原爆のが原因だったんですけれども、脊椎カリエスに侵されて若い時に7年間も大学病院のベッドに釘付けになって一歩も立つことができなかった。で父も今橋先生も、非常に仲が良かったんですけれども、父の、ある一言で、あるキリスト伝道者がですね、今橋先生のところに祈りに行って、そして今橋先生はイエス・キリストの皆によって癒されて、そして立ち上がって松葉杖を川に投げ捨てて、そして伝道者として生きるようになった。で父も生きているイエス・キリストとそのことを通して初めて出会うことができて、そして父もキリスト伝道者として生きるようになりました。でしばらくの間教会の中の不幸な出来事があって二人はもう数十年間交わりを持つことができなかったんですけれども、今井先生が天に帰られる少し前に本当に不思議な導きが与えられて、私は父をですね、今井先生の病床に連れていくことができました。そして二人はそこでもう本当に若い時みたいな会話をするんですね。でその後今橋先生は天に帰られました。で私は、今橋先生が天に帰られたという、連絡を、手島裕郎先生という先生から連絡をもらって、そしてその次の日がお通夜で、そのお通夜の次の日がもう告別式であるということを聞いてました。そして、カトリックの、介護施設に、入ってらっしゃったので、カトリックの神父さんが司式をなさるということでを聞いていたんですね。で私は、お通夜に行ったんですけども、お通夜は実は何もなかったんです。 そういう儀式的なことは何もなかった。ただ数少ない、近親者の方と仲良くしてらっしゃった方が8名、全部で8名でしたが集まっていた。で、私は父の名代で来ましたと申し上げました。父の名代で今日はここに来ました。そうするとですね、だったらあなたがこの前夜式の司式をしてくださいって言われたんです。その場で私が岩本義行、つまり今橋先生の親友の息子じゃなかったらそういうことにはならないわけです。岩本義行の息子であるからこそ、そこでじゃあここで前夜式の司式をやってくださいっていうふうに、その場でこう依頼されるということになりました。名代って一体何でしょうかね。名代、イエス様の名代とは何か。イエス様と直接的な命の関係を与えられることです。なんで私が父の名代となり得るか、本来的な意味での名代になり得るかというと、私が父の息子だからです。私が父の息子だからです。仮にですよ、父に秘書がいたとしてですよ、いないですけど、仮に父に秘書がいたとして、その秘書がですね、父の名刺持って岩本義行の名代として来ましたと言っても、そこでじゃあ指揮してくださいってことに多分ならないと思う。で、私は父の血がつながった息子ですから、血がつながった息子ですから、岩本義行が来たのと同じように私を迎え入れてくれるわけです。そして私に指揮をしろとおっしゃった。だからイエス・キリストの名によって祈る、イエス・キリストの名代となるということはどういうことかというと、イエス様と直接的な命の関係が与えられているものとして祈るということなんです。直接的な命の関係があるからこそ、本質的な名代となることができるのです。名刺持っていってもダメなんです。名刺持っていってもダメなんです。イエス様との本質的な命の関係、直接的な命の関係があるから、本質的な名代となってイエス・キリストの名によって祈ることができる。イエス様はイエス様がヨハネの福音書最後の説教の中で弟子たちにお約束になったのは、私が天に行ったら十字架にかけられてよみがえって天に帰ったら、私はあなた方に聖霊を送る、あなた方は聖霊を受ける、そしたらあなた方は私の本質的な名代となるんだということをお約束になったんです。だからイエス様おっしゃったんです。あなた方は私を信じる者は、私を信じる者というのはその時イエス様の言葉を聞いた者だけでないですよ、私たちもです。私を信じる者はという時に、私たちも含めてイエス様を信じる者たちです。私を信じる者は私が行う技を行う、さらにもっと大きな技を行うとおっしゃった。そして私の名によって求めよ、私の名代として求めよとおっしゃった。父はそれを叶えてくださるとおっしゃったのです。先ほどもご報告しましたが、先週ある兄弟が、お母様が、それまでずっとそのお母様の具合が悪かったんですけども、緑内障になったので祈ってほしいというそういうお話がありました。そして私は妻と一緒に礼拝終わった後に、祈りに行きました。お会いして、そして少しお話をいろいろお伺いしましたが、 賛美歌歌いましょう、賛美歌持っていきました。賛美歌持っていって賛美歌歌いましょう、で賛美歌を歌って、そして聖書を読みましょう、聖書を読んで読みました。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげる、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に平安が来る、私の首輝きを追いやすく、私の重荷を追いやすいからだ。ヨハネの、マタイの福音書のイエス様の言葉です。その言葉をお話して、あなたが追っている首輝きをイエス様が、重荷をイエス様が追ってくださいます、そばにいて一つの首輝きとなって力強いイエス様があなたのように追ってくださいますというお話をして、そしてお祈りをしました。私が天のお父様と声を出して祈りますから、一緒に声を上げて天のお父様と言って祈ってくださいと言って、一緒に声を出して祈りました。イエス様の名を呼んで祈りました。本当に真剣に祈っておられました。ただ一度の出会いでイエス様を信じて、イエス様に向かって祈るようになられました。もうそしていつもですね、もう絶望しておられたということでした。家から出ることもできず絶望しておられた、その方がですね、私たちは帰るときに外までずっと一緒に歩いてきて私たちを送ってくださるんです。本当に素晴らしいイエス様の御業。大丈夫ですかって言ったら、イエス様がここにおられますっておっしゃるんですよ。そんなにこんなに歩いて大丈夫ですかって聞いたら、イエス様がここにおられますからとおっしゃいました。そして昨日その息子さんからですねメールがあって、緑内障全く心配する必要がない状態でしたと、イエス様より癒してくださいました。また今から数ヶ月前ですけど、この教会に入院中の方が連れられてきました。そのことについて皆さんに詳しくお話はしていませんが、その方もこの礼拝の中でイエス様の名を呼んで祈った時に癒されました。そしてその数日後に退院したんです。イエス様の皆を呼んで祈る、聖霊を与えられる、イエス様の皆を呼んで祈るときに本質的なイエス様の病態となって、イエス様が行われた技を私たちも行うものとなるのだというのがイエス様の約束なんです。そしてそれがこの使徒の働きの中でパウロを通して行われた働きでもあるのです。聖書を読む、そうするとパウロはパウロ、今は今っていうふうに思ってはいけないんです。今もイエス様は同じように働いておられる。私たちはそのことを本当に知る必要があります。イエス様はさっきも言った通り、誠に誠にイエス様おっしゃった、誠に誠にあなた方に告げます。この誠に誠にっていうのはアーメンアーメンという言葉ですけれども、イエス様が私の真実をかけてあなた方に告げますとおっしゃってるんです。私を信じる者は私の行う技を行う、またさらに大きな技を行うとおっしゃって、私を信じる者は、私たち信じたいですね、本当に信じたい。聖霊与えられて、イエス 直接的な命の環境を与えられる。ローマ人への手紙の中にこう書いており、8章11節、もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父、天のお父様と呼ぶ。本当に直接的な命の環境を与えられて、天のお父様と祈ることができるようになるときに、私たち思い切って祈りたいと思うんです。思い切って祈ればいいんです。聖霊が私たちの中に与えられているということを私たちは信じて、思い切って祈ればいいんです。思い切って祈るときに神様答えてくださる。このようにしてエペソの教会は建てられました。そしてこのエペソの教会がその後 数世紀にわたってヨーロッパの教会を導いていくのです。今この同じ方がね、私たちのところにいて私たちを導いてくださるということを、私たちは本当に心に覚え感謝しながら思い切って祈って進んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。天のお父様、どうぞ私たちの中に豊かに御霊を注いでください。そして私たちが思い切って祈る勇気を与えてくださいますようお願いいたします。主イエス様、あなたは今も生きて働いておられます。そのことを私たち本当に知って、あなたの御霊に生かされて、天のお父様、あなたの名代として歩むことができますように、いよいよ満たしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、今まだ多くの人々が悪霊に苦しめられ、病に苦しめられ、絶望の中にあります。天のお父様、どうぞそれらの人たちのところに私たちをもお使わしください。主イエス様、あなたがそれらの方々を一人お一人に直接働きかけてくださって、絶望から立ち上がり、あなたの光を受けて本当に神のことをされる喜びと尊厳の中に歩み始めることができますように助けてください。天のお父様、今も生きているあなたに信頼して日々歩むことができますようお導きくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。